改めて僕は橋田と言います。肩書きは今自社経営をしており、かつ県非常勤国家公務員でもあります。一応なんか今回自己紹介で、まあちょっと今までのキャリアみたいなところの振り返り意味合いも込めて、なんかこうキャリアっぽいものを書いてるんですけど、まあ僕はもともと理系学生 で2008年に大学を卒業して、で当時は、まあ外資の戦略コンサルに入りました。で下に書いてあるこの矢印とパーセンテージは、なんかその前のキャリアから次のキャリアへの関連度みたいな感じなんですけど、なんか理系で結構研究してたんですけど、外資コンサルとかはあんまり関係ない、ファーストキャリアを選んで、その後に、まあ、少しニートをして、で、その後ブレインパッドっていうデータサイエンスをやっている専門の会社に、まあ、30歳くらいの時に入って、ここがまあ正式にはデータに関わるキャリアのファーストエントリーってことにはなります。で、その後、ブレインパッドを経て、まあ、メルカリっていうふうな、スタートアップ企業に32歳の時に入って、でその後、まあ、メルカリ、36の時かな、に辞めまして、で、その後、今、2022年に、なぜか、デジタル庁っていう国の仕事に携わっているって形で、結構、まあ、キャリアとしてはそこまで、なんていうんですかね、まあ、めちゃくちゃな感じではあるんですけど、一応、まあ、2014年からは、データの関する仕事って意味では、まあ、比較的一貫はしているかなと思います。はい、そんな感じです。今日はよろしくお願いします。
私は奥村と申します。よろしくお願いいたします。この4人の中だと割と多分最初のキャリア、あと特殊なの、まあ、これまでの歩みみたいに書いてみたんですけども、なんか10年近くこのデータ界隈のキャリアを歩んでるんですけども、もともと20代の時は研究者をやっていたんです。なんか小さいというか、天文学者になりたいという夢をずっと考えていて、で特に進路を悩むことなく、ずっとなんか宇宙とか理系の研究っていうのをやっていたんですけれども、そうですね、ただ29の時に、もう少し、なんか世界のデータっていうのを使ってみたいなという思うようになって、民間 DNA データアナリストとして入社しました。で、ここでデータアナリストやってた時は、主にモバイルゲームの分析を主にやっていたんですけれども、まあ、大体その中、事業のために何でもやる系のアナリストをやってまして、まあ、データの分析だけではなくて、例えば FPA みたいな、なんか財務の分析をしたりだとか、パフォーマンスマーケットをやったりとか、なんだったらなんかそのゲームのデザイン自体を自分で考えていたり、まあ、とりあえずなんか目の前に転がってる仕事を何でも拾う人みたいな感じで、アナリストを活動してました。で、当然その中でデータサイエンスを使ったりとか AI のモデルを作るみたいなものもあったんですけど、なんかいくつかその AI の施策も当たるものがあって、海外のカンファレンスで登壇させていただいたりとか、まあ、いろんなちょっと成果があったかなっていうふうに。で、次第になんかその私の興味っていうのも、なんか個別のサービスっていうよりか、その業界全体で AI 活用を盛り上げていきたいとか、なんか啓蒙活動していきたいみたいなところに、だんだん気持ちが向いていって、で、いろんなのがその業界のリーダーの人たちとかシンポジウムみたいなのを開いたりとか、あとはなんかこれなんかチョコプラさんと一緒に写ってるやつが、一緒に NHK に出た時の写真で、なんか分析とは何ぞみたいなことをテレビで話したりとか。そうですね。なので私キャリアスタートしたの29とかなので、まあ、本当に多分遅い、なんかものすごい中後になってから、データアナリストを始めたっていうキャリアなんですけれども、その後ですね、今株式会社ユリカっていうマッチングアプリのペアーズを提供している会社で、データダイレクターというポジションで、マネジメントをやっております。で、次第にやっぱ私の興味っていうのも、まあ、単体のそのなんかアナリストとか、データサイエンスとかっていうよりかは、もっと組織自体を動かしていきたい興味が動いてまして、まあ、マネジメントに最近は振り切ったりとか、あとはまあ趣味活動みたいなので、強化学習っていう機械学習の自分はとても好きなんですけど、なんか本を訳させていただきたいとかしてます。はい、なんか大体そういった流れになってます。今日はよろしくお願いします。
レッティでデータ分析チームのマネージャーをやっている平野と申します。そうですね。まあ、キャリアに関しては、まあ、ちょっと学生時代っていうところでいくと、まあ、理系学生って書いてあるんですけど、まあ、ほとんど、大会で、まあ、部活に励んでいたんで、あんまりここは話すことないんですけど、まあ、そこから社会人のところでいくと、まあ、ご覧の通り、そうですね、ほぼレッティって感じで、まあ、レッティに、グルメサービスのレッティって会社に、まあ、新卒で、入りまして、まあ、そこから、現在に至るまで、まあ、レッティでキャリアを歩んでるっていう、感じです。 で、まあ、ただですね、まあ、キャリアレッキーでしかないんですけど、まあ、こう、今年でそうですね、10年目っていうところで、まあ、その中で、まあ、会社のフェーズも変わったりとかで、まあ、自分の、まあ、役割とかも変わってきたので、まあ、そういうところで、まあ、ちょっとどんな感じだったかをお話しすると、まあ、入社当時は、まずエンジニアで、レッティの、ウェブバックエンド側のエンジニアとしてレッティに入りまして、まあ、主にその当時って、まあ、レッティがユーザー数をこう増やすぞってところで、まあ、SEO に本格的に力を入れるタイミングで、まあ、そのタイミングで SEO 頑張るぞってところで自分も、まあ、エンジニアだったり、あとまあもう、まあ、当時まだ人数も少なかったんで、SEO のこうプランニングってところも、まあ、どっちもやってるみたいな感じで、プロダクトの、まあ、ユーザー数グロースってところをこうやってました。データ分析との関わり方としては、まあ、SEO やってる中で、どうしても当たり前なんですけど、こう順位の分析だったりとか、あと Googlebot のアクセス解析とか、まあ、そういったところこうの必要性ってところがあったので、まあ、その中で、まあ、自分で、なんだろう、こう、簡単なこうデータ基盤を作ってみたりとか、あと分析して、してみたりとか、まあ、そういうところで、まあ、職種としてはデータアナリストじゃなかったんですけど、まあ、分析を始めたのは割とこう初期の段階から入ってすぐぐらいの時ですかね。まあ、そういう感じで、まあ、ユーザー数を増やしていって、まあ、SEO もこう次第に、こう、なんだろう、アルゴリズム変わってきて、まあ、UX が大事だみたいな、まあ、そういう流れが出てきたタイミングで、まあ、これまでかなり、こう、SEO とりあえず順位上げるぞみたいな感じだったんですけど、まあ、サービス側のこう価値はこうユーザーさんの体験を作るとか、まあ、そういったところにこう会社としても重要になってきて、まあ、自分もそういう中で例えばユーザーさんのまあ行動まあ動きとか、あとはそういうなんだろうプロダクト側のまあ価値を作っていく上でまあアルゴリズムを開発したりとか、まあ、そういうところをまあやるようになってきて、まあ、主に真ん中のスライド真ん中の方に書いてあるところですかね、まあ、代表作でいくと、まあ、人気店、レティは飲食店に、みんながお勧めしているお店にはこう人気店っていうラベルがつくんですけど、まあ、そういうところの、ロジックを作ったりとか、まあ、そういう感じで、まあ、大体このあたりがほぼデータ分析とか、データ活用っていうところをやってましたね。その後に、まあ、徐々にこう組織の人数も増えてきたりして、まあ、データ分析の需要がかなり増えてきたので、まあ、自分が、とか、あと、数名ぐらいしかこうデータを使う人はいなかったんで、ちょっとチーム化しないとまずいってところで、まあ、2018年にチーム化して、まあ、そこからこうデータ分析チームのマネージャーとして、今も5年目ですかね、というところで、まあ、分析チームを率いてるみたいな、うん、まあ、そんな感じのキャリアなので、まあ、ほぼレッティで、まあ、グロース事業とか、プロダクトグロースのためにこうデータ活用してきたみたいなキャリアになります。まあ、本日は皆さんよろしくお願いします。
皆さん、はじめまして、伊藤哲郎と申します。Twitter アカウントでは、哲郎伊藤っていう、まあ、本名でやっております。ちょっと私はですね、皆さん、ここにいる皆さんは結構ずっとデータアナリシスの、まあ、キャリアだったり、まあ、比較的同じ企業で、長く続けているキャリアの方が多いんですが、私はちょっとキャリア節操がなくてですね、役割も所属もそろそろ変わっているという、やつなので、そういうふうに考えていただければと思います。もともと学生時代は、経済学を、まあ、志していまして、まあ、文系みたいな形だったんですよね。で、まあ、そこでの専攻として金融工学をやっていて、まあ、そこで出会ったのは統計と数学、そして初めての挫折っていうところで、まあ、そこから統計なんかずっとやり続けてるっていう感じ。で、最初のキャリアとしては、金融、インターネット金融グループに入りまして、まあ、そこでは普通に営業をやってたんですよね。で、なので、当時はまだデータ、アナリストとかデータサイエンティストとかっていう言葉もなかった時代なんですけれども、まあ普通に営業としてやってました、最初は。で、徐々に、まあ2010年とか11年ぐらいに、まあデータを扱うビッグデータみたいな話が、まあ出てきて、まあ私もやりたいなということで、ちょっと社内の公募に応募なんかをして、まあそういう職をやろうというところだったんですが、まあ当時リーマンショックが終わった後で結構景気が悪くてですね、私がデータを使ってやっていくぞって思ったら、部署が解散になりまして、全然自分の希望をしない仕事に、割り当てられたというところで、即座にその最初のキャリアを辞め、その後にですね、 ちょっとブレインパッドさんで言うのもあれなんですが、アルベルトっていう会社で、データアナリストとして3年ほど働いてました。で、この時がですね、本当にファーストビッグデータブームみたいな感じで、多分この時代に2011年とかにデータサイエンティストって言葉で Facebook が多分、ジョブディスクリプションを出して、そこからこう、バーッと広がっていったようなイメージだったんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、結構いろんなデータを扱わせていただいてまして、まあ、結構メインでやってたのは、本当に EC サイトで、まあ、当時の EC、日本のトップ20位ぐらいの半分ぐらいが顧客で、私大体そこら辺のデータを全部見てたっていうところが、まあ、今につながっているなというのがすごくあります。で、大体3年ぐらいやって、思ったことはですね、まあ、分析の受託という形だったんですけれども、この発注者が発注してくるものが結構無理難題が多くてですね、これはどうにか教育していかなきゃならんということで、思い切って俺が、事業会社側に行こうという決意をして、そこから事業会社に、転籍をしました。で、最初、クックパッドっていう会社で、まあ、当時レシピサービスでかなりブイブイ言わせていて、エンジニアの学園って言われてたんですけれども、まあ、そこに入りまして、最初の4ヶ月ぐらいはですね、まあ、会員事業部という、その、サブスクリプションの、まあ、グロースとか、機能開発をしているチームなんですけれども、そこに入って、アナリストとして入りました。で、4ヶ月ぐらいですね、最初に入った上司が、まあ、結構むちゃくちゃな難題を振りかけてきて、3日に1回レポートを上げてくれみたいな感じで、3日に1回ぐらい分析をアウトプットするっていう、無理やりななんかカットレジンみたいな感じの、要求をこなしていてですね、まあ、それは結果良かったですね。社内に、ブルーパッドっていうですね、記事をシェアするそのサイトがあるんですけれども、そこに分析結果を上げまくっていたら、結構いろんな人に知られてですね、それでいろんな交流が生まれてっていうので、ものすごく良かったですけれども、結局ですね、それで動いた施策っていうのが何もなくて、あ、これアナリシスだけしててもダメなんだってことで、4ヶ月後にですね、私はディレクターに、ジョブチェンジをしました。で、結果、自分で分析をした結果から、グロス施策を、動かすっていうことをやったり、あとは新しいサービスを作ったりみたいなことをやっています。で、その後ですね、マネーフォワードという会社に行って、まあ、そこでも、皆さん使っている、いただいているかわかんないですけども、マネーフォワードミーって今言ってますけど、家計簿サービスですね。これを、同じような形でディレクターというか、グロースをしていって、でその後にですね、今、現在所属しているクラシーという会社に移り、ここで初めてデータサイエンティストという形で名乗って今やっています。で最初はまあ、教育業界のクラッシーという会社で、データサイエンティストというプレイヤーでやってたんですけれども、うっかり昇進をしてしまいましてですね、今はマネージャーの上の GM になってしまって、私の干渉範囲はですね、今、エンジニア、ソフトウェアエンジニア全部と、まあ、データ系の組織みたいな形なので、まあ、開発本部というところにも見ているんですけれども、まあ、本当に営業からデータからエンジニアリングまで幅広いところを、やってきたというところです。で、まあ、一応著書も、クラッシーに入ってきた3冊ぐらい出させていただきまして、今日この、去年出た実践的データ基盤の処方箋っていうのは、今日5冊持ってきましたので、すいません、オンラインの方にはないんですけど、会場の参加者の方にはですね、後で、じゃんけん大会にして、配布したいと思います。お楽しみに。あとちょっと変わったところで言うと、実は今年から私大学教員っていて、徳島大学の客員准教授っていうのにちょっとチャレンジをしていて、最近徳島新聞の寄稿をしたぐらいですね。はい。授業もちょっと後期控えてるんで、やらなきゃなっていう。
まあ、これ伊藤さんって、伊藤さんって何やってる人なんですかって聞かれたときに、
はい。
なんかその一言で答えるとすると、何やってる人かわかんないですとか、何でもやってますみたいな、そういう答えじゃなくて、一発でバシッと答えろって言われたら何て言うんですか
今何やってるからですか？
まあ伊藤さんって何の人なんですかって書いたら、なんて答えるんですか？
難しい質問ですね。なんて答えたらいいんですか、むしろ。今はもう本当に教育会社の、まあ、このサービスのエンジニアリングマネージャーですみたいな、そういう感じの回答をしますけれども。はい。そうですね。ということで、皆さんよろしくお願いします。
じゃあ、早速。コンテンツに入っていきたいと思います。事前に皆さんから寄せられた質問がだいたい100件ぐらいいただきました。で、100件を 独断と偏見によるクラスタリングをしてだいたいまとめていったんですが、何個あるか、9、5、6、7、8、10、
10、10、
17、一応いただいたやつをまとめるだけで17個ぐらいあります。で、当日になぜかスライドでさらに質問を受け付けようとしています。なので多分でも今日5個ぐらいいけたらいいんじゃないかという話を打ち合わせでしていたので、一応
じゃあもうスライドはただの苦情すれになってますよ。本性苦情すれです
か。今はいい感じっぽいんでよかったです。はい。で、この一応順番に並べているのは、あのスピーカーの4名の方々が、もうこれから答えたいっていうのを投票していただいて、多い順っていう感じで言ってるので、一応、そうです。
はい、
これ多い順に並べてます。なんで、まあ上から順番にやっていこうかなと思いますが、途中でなんかこれめっちゃ聞きたいみたいなのがあったら、スライドとかでや上げてもらって、それのアップボートが多かったら、途中でも割り込みで答えてもらうみたいな形にしようかなと。持ってるので、スライドもまたよろしくお願いします。じゃあ、音助の時間で、今から45分、パート1やっていきますか。
はい。
はい。じゃあ、もうおもむろに1問目からいきましょうか。1問目は、まあ、この画面出してる通りなんですけど、ちょっと読むと、データアナリストやデータサイエンティストなど、データ関連職種の運用が進むにつれ、データアナリストの業務領域はビジネスサイドによる一応です。事業企画や経営企画等との関わり方や業務内容、キャリアの描き方の違いについて教えていただきたいです。ということで、まあ、ビジネス態度とどう関わるねみたいな話かと思いますが、これは何か答えたい第一陣の方おられます？
これそうですね、なんか複数の質問がちょっと混じっている気がするので、まあ、ちょっと印象レベルでなんかそうですよねみたいなところを言うと、データアナリストの仕事がビジネスサイドに寄っていくっていうところに関しては、なんかやはりまあなんかそういうもんなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、なんか私やっぱりまあ、結構普段の仕事をする中ですごく意識してるのが、まあ、結局なんか一番大事なのって事業なんですよね。なんか結構組織って、それぞれがいろんな部分問題を解いているセクションがたくさんあると思うんですけど、結局みんなって事業で、経済性とか収益性を増して、それによって社会に対して大きなインパクトを与えるっていうために、それだけの組織の人が集まっているわけじゃないですか。なので、なんかそういう事業をどう伸ばすかっていうところが、本当なんか背骨みたいな一番大事な芯だと思う。あんまりそこからなんかブレるのって良くないなと思っていて、なので多分データアナリストが、分析によって一番レバーを利かせようと思ったら、どうしても事業に近いところ、どうしても偏りがちだったりとか、戦略の結構混乱に関わるところによるのは、まあ、自然な現象なんじゃないかなという気はします。まあ、一方で最近なんか大きい会社とかだと、なんかデータのバリューチェーンとかがすごく長くなったりとか、いろんな分業体制しかないとなんか、分析できないぞみたいな体制になってきて、あんまりそういうなんかその背骨のところを意識しなくても、なんかちょっとなんか末端の部分問題だけを解く人とか、なんかあんまりそういうところを意識しなくてもいいような、問題が増えてきてるっていうのがなんかあると。
僕個人的にはですね、ビジネス側、さっきのキャリアの話でも話したんですけど、ビジネス側から来て、今エンジニアリングサイドにいるんですけど、なんかこう、さっきのデータのバリューチェーンの話からすると、やっぱりそのエンジニアリングとかプロダクトのところから生まれてきたデータを最終的にまあ使うのがユーザーだったりすると思うんで、なんかこう、ビジネスサイドによるのもそうなんですが、エンジニアリングサイドをじゃ無視していいかって言うとそうじゃないと思うので、まあ、そこはやっぱりきっちりと分業されてるんだなっていう気はするんですが、そうするとなんかこう、もっとこういうデータにしたいとか、例えばまあ私もデータ基盤の本書きましたけど、例えばデータマートとかデータウェアハウスはこうしたいみたいな話があった時に、ビジネスサイドに寄りすぎてると、なんかそういう変更が難しくなるんじゃないかなっていう気がするので、なんかこう、寄りすぎてるなと思ったら少し俯瞰して、もう一回ポジショニングを考えてみてもいいんじゃないかなというのが個人的には思いますね。
そうですね。僕はまあ結構この答えはイエスというかビジネスサイドのような結構自然かなと思っていて、まあそもそもその大ファンの人がデータ分析するときに、まあ、ここにいる人とかは組織というかまあ企業に属していると思うんですけど、
まあ、企業っていうのは基本的に、まあ、正しいと思われる戦略っていうのを正しく実行することによって、まあ、収益を上げるっていうふうな、まあ、装置として動くことを義務付けられてるんで、まあ、そういった、組織の中で働くっていうことは、ビジネスサイドに最終的には寄っていくっていうのは、まあ、ある種自然の流れなのかなと思ってるんですけど、なんかもうちょっとその、個人のキャリアとか、個人の仕事の仕方っていう意味で言うと、多分その、やりたいことをきちんとやろうとすると、いわゆるその、ここでいるビジネスサイドとか、まあ、事業とか経営っていうのに、やっぱ、寄っていかざるを得ないっていうのが自然とあるかなと思っていて、多分データアナリストの人とかって、まあ、きちんとデータとかファクトに基づいて、正しいことをしようとか、正しい KPI を追って、まあ、みんなでハッピーになろうみたいなことをやろうとしていると思うんですけど、まあ、基本的に一つの、例えばチームの中で KPI とかを決めていっても、その KPI っていうのが上の事業とか経営とか、その上の投資家っていうところから間違って降りてきたものになってきていると、結構辛いじゃないですか。だから結構この津波の経験ある人って多いんじゃないかなって思うんですけど、なんか上から降りてきた謎の目標みたいなものっていうところからスタートして、まあそれをでも正しく頑張ってブレイクダウンして、正しく数値として測って、正しく施策を回すっていう、まあそのプロセス自体はすごくいいと思うんですけど、結構限界があるなと思っていて、なぜならそもそもの目標が間違っているから。で、まあデータアナリストとかっていうのは、そもそもの目標が間違っていたら、そもそもの目標っていうのを打破しに行って、よりきちんと正しい構造に変えようってことをすると、実はその上にあったものも、さらにその上から来ている間違ったものの制約から発生していたブレイクだったりするんで、じゃあさらにその次のボスを倒さなきゃってことで、まあ、どんどんどうしても上にいる、まあその、なんていうんですかね、まあ、黒幕に、まあ、迫っていくみたいなことが割と義務付けられてるかなと思っていて、そういうのをまあなんかその本能のままやっていくと、まあ、少なくとも自分はそういうふうになってるなって思います。
同じ流れでいきます。まあ、皆さん、お三方言ってることとだいぶ重複しちゃうんですけど、まあ、自分が、まあ、データアナリスト、まあ、データ分析チームってところで、じゃあ何がミッションかっていうふうに考えると、意思決定をこう最大化するってところで、まあ、レッティで掲げてまして、まあ、そういうところから考えると、何の意思決定っていうふうに考えると、まあ、やっぱり経営とか、まあ、事業のレイヤーからの意思決定、まあ、会社全体の意思決定をこう支援していく。まあ、そういうところがまあ役割なのかなっていうふうに。で、まあ、そうなってくると、まあ、ビジネスサイドによるっていうのは、まあ、割と自然なことというか、まあ、むしろそこを狙っていかなきゃいけないっていうふうに思っていて、まあ、なので、やっぱり経営戦略とか、事業戦略っていうところには、まあ、どんどん関わっていくべきかなというふうに。で、まあ、データ基盤とか、まあ、そういったところが、じゃあ、どういう立ち位置かっていうふうに考えると、まあ、そういったこう意思決定をこう最大化するために、まあ、データを活用していきましょうと。そのために、やっぱりデータをこうマネジメントして活用できるようにしていかないと、やっぱりこう、より良いこう支援っていうところが難しくなってしまうので、まあ、そのためにやっているみたいな、なんかそういう位置づけで自分は捉えてます。
はい、ちょっとさっきの話で出た、柏さんが言ってた、その、間違った目標が降ってきたとき、これすごい辛みがあるのを私も経験があるんですけど、それをボトムアップで倒しに行くプロセスって超難しくなって、
そうです。ちなみに、それで今、スライドの方に誰が喋ってるか分かりづらいんで、まず名乗れみたいな感じの、ごめんなさい。今、伊藤様が喋ったことに対して、橋田目が答えていただきました。そうですね。結構それはやっぱ難しいんで、やっぱある程度その上に寄っていく上でパワーみたいなものとかは必要なんじゃないかなとは思いますよね。なんかその上を倒しに行く倒し方は多分、千差万別かなと思ってるんですけど、まあ今僕とかはもうその行政みたいなところでまあとんでもないその間違ったことっていうのがそのとてつもない権力のレベルで行われているっていうのをどう倒していくかっていうふうな、まあ、下克上のさなかにいるんでその答えはもうなんかいろいろあるんだなとは思っているんですけど、まあ、やり方はあるのかなと思ってますね。それ以上はアフタートークにしますか。
本当に大丈夫かなって思っちゃいますけど変な質問しました。一個目で、柏さんのことを想定して、なんか僕はその、なんか、ちょっと、まあ、アフタートークの方がいいかもしれないですけど、まあ、なんかその人が実際の何かと戦ってないところはあるかもしれないですけど、でもすごくわかります。で、上から降ってくる、そういうなんか、これ間違ってる、なんか、データソースから、なんか間違って判断して、それが落ちてるんじゃないかみたいな時の、自分のなんかこれまでのアプローチ方法ではあるんですけれども、なんかデータアナリストが、なんか一番活躍できる領域って、その意思決定者のマインドシェアを作れるっていうのが一つある。
例えばなんかその、なんか最近太ってきたな、みたいな時とかに、なんかその毎日ね、1日どんなかなと体脂肪率何パーですよ、みたいなことを結構言ってたら、なんかその人って、なんかコンビニに行くたんびに、なんかそのスナック菓子買おうかなと思ってカロリー見て、なんか、こんなに知ってたんだ、みたいな。
変わり。
で、なんか普段は、そういうの普通に買っちゃってたんだけど、なんか結構アナリストがそういうレポ数字をなんか毎日毎日見てくると、なんかでもこれちょっと買わない方がいいかもしれない。あっちめ、私、奥村が喋ってます。で、なんかそういうのをなんか気にしちゃうってなったら、なんか割とそういうなんかマインドシェアとか、なんか結構そういう、なんかノーススターじゃないですけど、そういうのをなんか割と自覚させるっていう役割が強いのかなと思っていて、なんかそういうところがある程度、なんか侵食するじゃないですけど、なんかそういうモメンタム作れるといいなというのは、まあ、ちょっと教科書的な回答かもしれないですけど、
まあでも面白いですけど、同じだと思います、そういうのと。なんか多分その人の行動を変える、企業の行動を変える上で、今奥村さんが言ってくれたみたいな、マインドシェアっていうのが2割くらいあって、で多分残り8割は多分仕組みで解決してもいいんじゃないかなっていうふうに、今喋ってる頭が思うんですけど、まあ多分そのマインドシェアが一定、通じるところもあるとは思うんですけど、多分ダイエットとかと同じで、やる気だけだとどうしてもうまくいかない部分っていうのは絶対あるんで、まあ組織っていうのはその仕組みみたいなものっていうのをうまくエンベットして、例えばそれが事業計画だったりとか、事業モデルだったりとか、まあ OKR だったりとか、組織の、ミッションの切り方とか、まあそういうのがあると思うんですけど、なんかそういうそのマインドシェアに、以外に、そういうなんかその仕組みに落としていかないと、まあ、正しく動かないっていうのは結構あるかなと思ってるんで、その仕組みっていうののどこに着目するかなっていうのは、結構個々の戦い方かなと思ってて、まあ、データアナリストとかで特に相性がいいのは、事業計画とか事業モデルかなと思ってますね。
じゃあ、二つ目。プレイヤーはマネージャー、キャリア上考えてる問題。まあ、これもすごいよくあるやつだと思いますけど、ちょっとざっくり言うと、まあ、こう、一定こなれてくると、自分責任者やマネージャーになるっていうデータアナリストが多いと思いますと。ただ、なんかそれ以外の可能性について考えられることはあるんでしょうかっていう話と、まあ、同じような質問として並べたのが、キャリアアップの中でマネージメント思考はどこまで必要なのか。まあ、そもそも必要、マネージメント思考必要なのか、みたいなところっていうご質問なんですが、いかがでしょう。
伊藤さんが。
はい、じゃあ伊藤が。まあ私も今マネージメントをやっていて、まあ自分が希望したかっていうと、半分以上は希望してない、なんか仕方なくやってるみたいなところもあるんですけれども、そうですね。まあでもデータサイエンスのプロジェクトをマネージメントするっていうスキルは、データアナリストも持ってた方がいいんじゃないかなというのは思います。で、ここに、ピープルマネージメントを入れるかどうかっていうのが、まあ、一つの分岐点かなと思っていて、いわゆるそのマネージャーっていうのは、まあ、プロジェクトマネージメントもそうですし、ピープルマネージメントもするっていうところなので、まあ、データサイエンスプロジェクトをマネージメントするだけだったら、そのデータサイエンスの、まあ、スキルとして、全然こう、拡張可能なのかなということは思うので、まあ、そこは別にスキルの拡張性とか、そういう方向性でもいいんじゃないかなと思ってます。で、それはなぜかっていうと、まあ、さっきの一番目の質問でも少しありましたけど、データアナリストはやっぱりその事業を良くするとか、事業貢献するためにやっているので、やっぱり一人でできるアウトプットよりも、チームで出せる成果、アウトプットの方が、より事業価値に貢献度が高いので、まあ、それをマネージできるっていうのは、きちんと評価もされるでしょうし、市場価値も高いはず。なので、まあ、そういう方向性はあるんじゃないかなと思います。で、まあでも、マネージメント力があった方が、後々便利かなと思っていて、まあ、結局そのプレイヤーでやっててもマネージャーがいるわけじゃないですか。で、マネージャーをやったことがない人が、マネージャーが何を考えているのかなとか、今どんなことで困っているのかなって結構想像ができないんですけど、一回マネージャーやってみると、あ、なるほどね、みたいなことがいっぱいあるんですよ。その、あ、なるほどねが何か人によっていろいろあるんですけど。なんで、まあ、ずっとマネージャーをやり続けるかどうかはさておき、一回経験しておくのは、いいんじゃないのって私は思う派なんですが、まあ、他の皆さんはどうかなっていうのは聞いてみたいです。以上、伊藤がございました。
隣の奥村が話していただきます。なんか、伊藤さんのこともすごく、おっしゃる通りだなと思っていて、で、私はどちらかというと、なんか、好き好んでマネージャーをやりたくて、今、そういうキャリアパスを歩んで
なんかなんかそういう方向に興味を持った理由って、まあ、いくつかあって、一つが、なんか私最初、まあ、アナリストとして、まあ、とあるサービスの1フィーチャーを分析するみたいな、そういうのをちょっと繰り返しやってたんですけども、なんかその、実際、そういうのをやってても、あんまり事業に、すごい貢献してる感じがなかったんですよね、当時。で、なんかその自分のやってる分析ってどういう経済価値があるんだろうとか、エンドユーザーに対してどう届いてるんだろうっていうのがちょっとわからなかった。で、その時になんかここにいる4人、3人の方とかすごく助けられてたんですけども、なんかだんだんその、そこから自分って、なんかよりなんか大きな問題をなんか解きたいとか、よりなんか複雑な問題を解きたいって方向にどんどん。で、例えばゲームだったら、むしろなんかゲームをデザインすること自体もアナリストの僕がやってしまう。今度そうやってなんか、やりたいことを増やしていたタイプなんですね。で、まあ、どうしてもやっぱりそういう大きなアウトカムを作ろうと思うと、なんか組織とかチームで動かないといけないじゃないですか。そうすると、結構やっぱ組織の力学ってすごい複雑で、なんかその、なんかどんだけ数字とかを使って、なんか合理的なアライメントを取ろうと思っても、動く人たちってなんか感情を持った、バグを持った人間なんで、なんかそういう、なんか組織の力学の中で、じゃあ物事を正しい方向に動かすと、どうしていったらいいんだろうっていうところにだんだん興味が湧いていって、今の電車をやってます。で、完全に今そっちに振り切って、すごくやっぱり学ぶこともあるし、なんかそうやって、なんだろうな、自分が成長して2倍のパフォーマンスを出すよりも、なんかみんなを 1.1 倍ずつにしていって、なんか組織としてのパフォーマンスが出る方が、世の中に対して大きなインパクトを与えている感じがあるので、なんかそういった意味ですごく楽しいかな。で、最後なんかマネジメント思考どこまで必要かなんですけど、でもなんか本当に人によるんじゃない、ね、私はたまたまそういうところに、なんかすごく楽しみを、まあ、覚えたんですけど、まあ、人によっては、例えばその数字を見るデータリテラシーと、それと掛け算で、例えば FPA とかファイナンスがめちゃくちゃ好きだからそっちやってるって人って多分、し、なんかそういう人ってなんか、まあ、そういうなんか掛け算とかで、掛け算人材として生きてくれて全然いいんじゃないかなと思うんです。なので、まあ、ご自身がなんかどういう働き方をしているときが楽しいかみたいなのによって、なんかここは、まあ、いくらでも方法あるんじゃないかなと。
でも、ポックンってもともと DNA にいて、で、今のエウレカに移るときって、結構そのザ・マネジメントくらいの職位で行ったわけじゃないですか。そこはやっぱそのマネジメントをがっつりしたいっていう狙いがあって転職したんですか？
はい、だから転職か。
はい、でもそう、明確にやっぱり、なんかチームをなんかどういうふうになんか動かしていくとか、あと結構、当時、DNA とかで思ってたのが、データサイエンティストとかプレイヤーとしてアナリストやってる時とかって、まあ、それこそなんかその、まあ、なんかその会社的な仕組みだったりとか、なんか複雑な意思決定プロセスによって、なんかこれやった方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、届かないみたいな場面、まあ、もちろんそれはなんかどの会社にも多かれ少なくあるんですけど、そういうのがあったんですよね。なので、なんかそういうのでやっぱりなんかその、ちょっと疲れてるデータサイエンティストの人とか、まあ、結構いろいろなんか見ていって、なんか自分がそういう問題をなんかむしろ解決しみたい。データサイエンティストとかデータアナリストが、なんか気持ちよく仕事をできる環境をなんか自分が整えたいみたいな。
ヒロンさんもね、マネージャーやってるから、
そうですね。
思考性とか。
うん、まあ、結構奥村さんの考え方に近くて、まあ、マネージメント思考が必要かでいうと、まあ、あったら、まあ、先ほど言ったとおり、便利だったりとか、いいこといっぱいあると思うんですけど、まあ、キャリアにおいては、本当自分が、なんだろう、こう、まあ、向いてるかとか、やりたいかみたいな観点、すごい、大事にした方がいいかなって思ってる派なので、まあ、必ずマネジメントをやるべきかで言うと、そうじゃないかなっていうふうに思ってる考え方ですかね。本当になんだろう、自分が、こう、キャリアっていうのは、まあ、目的、どう定めて、まあ、その達成のためにどう、自分の強みとか、を生かしていくかみたいなところがなんか大事なのかなと思うと、まあ、全然本当その人ならではで気づき方はあると思う。で、まあ、この質問の方の、まあ、キャリア、データアナリストでマネージャーじゃない人の気づき方、キャリアの作り方みたいなところでいくと、まあ、プレイヤーってところだと思うんですけど、そうっすね、まあ、データアナリストのキャリア、プレイヤーとしても全然いろいろあるかなと思ってて、まあ、課題なのある程度こうデータアナリストとして分析力とか身につけた後は、なんだろうな、こう、まあ、縦に伸ばすか横に行くかみたいな考え方あるんですけど、まあ、例えばデータサイエンティストみたいな感じで、もうちょっとこう、高度な分析とか、まあ、そういったところを伸ばしていって課題解決していくって方向性もあると思いますし、 まあ結構分析ってベースのスキルだったりもするんで、まあ PM とか、まあいろいろ派生する、事業責任者も事業企画とかあると思うんで、まあそういうところに派生していくのもいいと思うんですけど、まあ自分が何でやってて、こう、得意そうかとか、そういうのを考えながら、まあ伸ばしていく方向性を考えて、まあ事業に貢献していくっていうのが、なんかプレイヤーとしてはいいんじゃないかなと思います。
なんか今の話聞いただけでも、平野さんがいかにいいマネージャーかってよくわかりますよね。自分に合った仕事を見つけることが大事っていう話と、まあ多分その部下とか含めてどういうキャリアパスがあるかっていうことの解像度をめちゃくちゃ普段から高めてるからの発言かなと思って、平野さんの下で働きたいなって思いました。
僕思うのが、そのマネージャーになるっていうのが、ある意味その、昇格する的な話ですけど、一方でそのデータアナリストとして居続けるとか、そのスキルを深めていくっていうのに、僕は結構限界があるんじゃないかなっていうところがあって、というのは、やっぱりその扱うデータがコロコロ変わればまた別なんですけど、例えば自社のサービスをやっていますってなった時に、なんか掘りまくった結果、もうそこに何もないぜみたいなことって一応理論上あるじゃないですか。まあ、新しいこと、データが増えたりとか、新しいサービスがあれば増えるんですけれども、なんか、そこでこう、どういう選択を取るのかなっていうのは気になっていて、そしたらもう違うデータを見に行くために、違う部署に行くのか、もしくは違う会社に行くのか、とか、なんか、ちょっとその辺皆さんどう考えてるのかなって、私はもうデータアナリストでは今ないので、違う職種転々としてるんですけれども、こう、IC 的な感じでデータアナリストとして、その、あの人はすごいアナリシス力があるっていうのは、どういうふうに工事していくのかな、磨いていくのかなって思うんですけど、なんか思うとこありますか？
そうですね。伊藤さんの話は結構難しいですよね。まあ、カシーダー的に思うのは、まあでも結構皆さんと一緒ですかね。そのさっきの話と一緒で、割とそのビジネスの上流に上っていくっていう風なことが結構大事だって前提を置くと、やっぱある程度、その、なんだろう、個人としての、まあ、格みたいなもの、要は、なんだろう、マネジメントに相手してもらえるかどうかみたいな話だったりとか、まあ、よりチームを組んで、まあ、その大きなものに挑んでいくみたいなことが必要だと思うんで、なんかそのマネージャーになるみたいな選択肢が、まあ、よくあるっていうのは結構、自然な話なのかなと思っていて、でもやった方がいいかどうかで言うと、僕も結構伊藤さんと同じ意見で、まあ向いてるか向いてないかは分かんないんで、やってみると、まあ、向いてるかもしれないし、結構まあ向いてなかったとしてもやることによって視野は結構広がるんで、まあ経験してみるっていうのはすごいいいことかなと思っていて、僕もすごくやりたくなかったけど、やらされて、まあ結構面白かったなっていうふうに思っているタイプです。で、なんかその、やりたくないとか、本当にそのマネジメントって結構大変なんじゃないのって思ってる人向けに、ちょっと別の視点で話をすると、結構なんかその僕がマネージャーやって思ったのは、そのマネジメントって呼ばれてるものって、なんか、ものすごくなんか幅があるというか、自分で勝手に定義したっていいんだなっていうふうに思っていて、例えばさっき伊藤さんが言ったみたく、マネジメントっていうと、まあその、ピープルマネジメントというか、部下の管理みたいなのが、結構イメージとしてやっぱ出てきちゃうとは思うんですけど、なんかその特に専門職の人とかのマネージャーっていうのは結構クリエイティブになってもいいかなと思って、僕とかはその一切ピープルマネジメントしないタイプのマネージャーだったんですね。で、自分はピープルマネジメントはもう得意じゃないの分かったんで、その製造戦略として、まあ、採用にめちゃくちゃ力を入れて、自分がマネジメントしなくても良いような、そのカルチャーフィットして自立性がある人を取るっていうところに、まあ、自分の持ってるステータスとかを全振りして、逆にその自分の苦手な領域のマネジメントから逃げるっていう戦略を取って、それは結構うまくいってたなっていうふうに思いますし、でもなんかじゃあその、なんだろう、今まで IC としてやってて、採用なんかやり方わかんないよっていう話もあると思うんですけど、なんか採用も結構データ分析とそんなに変わらないところがあって、まあそのターゲットを定めて、きちんと必要なものを深掘りして、PDCA を回して、まあどういう人が、まあなんだろう、来るといいのかとか、まあどういうパネルにすればいいのかとか、まあどういうそのチャンネルで募集すればいいのかとか、結構なんかそういったなんか、マネージャーならではのクリエイティビティ発揮できる幅って結構多いんで、なんかそのピープルマネジメントみたいのがあんまり得意じゃないなって思っているから、マネジメントはちょっと違うみたいなのは、もっと広げて考えることはできるかなって僕は思いました。
なんかさっきの伊藤さんの中、アナリスト限界的に、なんかちょっとだけ反論っていうか、なんか実はいけるんじゃねっていう、
いいね、
思ってる。
そういうのを期待しました。
で、アナリストっていう職種も、なんかもっと深掘れるって、それはどういう方法かっていうと、まあ、結構そのアナリストが増えて、QL 回答がこうなってるじゃん、プロ集計してて、まあ、結構そのちっちゃい問題とか、定義されてる問題とか、すごい簡単じゃないですか。でも、ひょっとしたら、その事業って結構なんか、なんか常になんかその抽象度の高い問題とか向き合って、例えば、なんかそのゲームのサービスの中の動線分析とかだけじゃなくて、そもそも今後モバイルゲーム市場どうなっていくのみたいな。結構抽象度高いじゃないですか。なんかそれを他に、なんかその問題に複雑だとか抽象度を上げていく方法でも、ちゃんと対応できるアナリストになる成長の仕方って全然あると思うし、価値があると思うし、あとは、なんか影響範囲を広げるっていう方法もいけると思うんですね。例えばある部門で、なんかマーケティング部門は、獲得数をなんかめちゃくちゃ重要視してるけど、なんかプロダクトチームはなんかリテンションを見ていて、なんかファイナンスのチームはなんかアークをめっちゃ見てるみたいな、そういうなんか、組織の中でなんかいろいろな人が別の仕様を見てるときとかにそれをうまくアライメントを取って、組織として全体をうまく回していくっていう、なんかそういうなんか影響範囲を広げる方向にも多分アナリストって活動できる。とか、あとまあデータサイエンスの掛け算とか、データエンジニアの掛け算とか、多分なんかそのあたりって、まあ本当に人によって組み合わせは無限大みたいな領域かなと思うので、どうしてもちょっとやっぱりなんかその、マネジメントしてる人がちょっと表に出やすいとか、目立ちやすいってところあると思うんですけど、どうでもそういう活躍の仕方はあると思います。
ありがとうございます。めちゃくちゃ明快でした。
今の話でいくと、なんだろう。ある意味、こう、問いの抽象度をどんどん、まあ、経営レイヤーになるほど上がっていくと思う。問いの抽象度を上げていく方向性と、まあ、部門とか変わっていくと、まあ、横に広がって、幅を広げていくみたいなところと、なんかあと言ってたのはデータサイエンスってところだと解き方みたいなところの難易度が上がってくると思うんで、まあ、なんかそのあたりが結構やっぱり入ってくるとかなり深掘りがいがあるみたいな、そんな感じなんですかね。
なので結構その軸を変えればいくらでも多分深掘れる要素ってあるし、なんかそこ本当にスルメの領域だといくらでも、はい、いけるんじゃないでしょうか。
次行きますか。
では3問目。あ、これも多かったやつですね。アナリストの次、もしくはその周辺のキャリアっていうのはどんなのがありそうですかっていうですと。で、そのデータサイエンスのキャリアの出口っていうのはどんなのがありますかとか、もしくはデータアナリティクス領域の補佐になったら、次のキャリアのステップは周辺領域、プロダクトやマーケットに染み出していくしかないの。あと、登壇者の方々が思うホットな領域みたいなところ、キャリアにおいて、教えてくださいっていう、ネクストキャリア論。
なるほど。まあでもどうなんですかね。なんか意外とデータアナリストの、そうですね、キャリアは結構無限だなと思っているタイプなんですけど、まあ僕とか例えば、なんだろう、今まで全然企業とかでデータ分析したんですけど、まあ国とかでデータ分析するとかって、なんか全然今までだと考えられなかったんですけど、なんかそういった新しい領域にも、なんか新しい職種だからこそ、どんどんとなんか活躍機会が広がっている感じもするし、結構皆さん、一つの企業で働いたことがあるのか、複数の企業で働いたことがあるのか分かんないんですけど、結構なんかデータ分析のチームとかって、会社によって、なんかその何を扱ってるかとか、カラーとかって結構千差万別だったりするんですよね。なんかそのエンジニアリング的なところが強いのか、ビジネス的なところが強いのか、戦略的なところが強いのか。結構そのやっぱデータアナリストとかの仕事ってあんまりきちんと定義されてなくて、で、その採用した側のなんか事業責任者とかも、あんまり確たるちゃんとしたその、なんていうんですかね、まあ、期待みたいのがはっきりせずになんとなく雇ってるんで、結構やりたい放題っちゃやりたい放題なんですよね。だからその横に染み出すみたいな話も別にどういう類に染み出すかとかっていうのも結構やっちゃえば、あ、そんな感じなのかっていうふうになることが多い気がしてて、だから何に興味があるかなんですけど、例えば僕とかは、どっちかっていうとデータ分析をやっていて、データっていうもの自体にあんまり実は興味がなくて、ファクトだったりとかエビデンスっていうものを使って、なんかきちんとした意思決定がされるとか、まあ、みんなが納得するみたいなことに興味があるんで、まあ、だったらそのマーケティングリサーチとか UX リサーチとか、あとはなんかその社内のヒアリングとか、ピープルアナリティクスとかどんどん飲み込んでいって一個の部門にしちゃうとかも、まあやろうともできるんですよね。だからなんか結構、ふわっとした領域だからこそ、やる気さえあればやりたい放題なんじゃないかなみたいな感じになんか、すごいなんか楽観的に捉えてますね。
僕の場合は周辺領域に染み出していったパターンなんですけど、まあそれはなんでかっていうと、当時まあデータアナリストとして、いろいろそのビジネスの動かし方を知らなかったからなんですけど、まあ今から考えると、ちょっと頼れる、なんか、プロダクトマネージャーとか、
ビジネスのなんか人とかマーケターとか、そういうのとタッグを組んで、こう、意思決定を支援するっていうやり方もあったなってすごい振り返るんですよね。で、私は結局それを自らやる側に回ったんですけど、なんかそれはその時そう思ったから以外なくて、今は結構いろんなノウハウがあるじゃないですか。なので、まあそれが合う合わないっていうのがあると思うんで、まあ本当に一回やってみて、ちょっと無理そうだったら、アナリスト側で頼れそうなこうパートナーみたいなものをつけて一緒にこうタッグ組んで頑張る。なんか無理に染み出さなくてもいいのかなっていうのも思ったりするんですよね。まあそうすると自分がどんなキャリアを歩んだのかなって、なんか思ったりもするんですけど、うん。まあ、後悔してることはないんですけど、うん、そういう感じですね。最近僕が思うホットな領域は、やっぱりそのデータ基盤側なんで、最近データアナリストだと、アナリティクスエンジニアとか、まあ、私たちはデータスチュワードとかってよく言ったりするんですけど、まあ、エンジニアリングとビジネスの間できちんとそのデータを整備する役割とか、まあそういうところが、まあ本当に、ここ数年で注目されているのかなと思うので、まあアナリスト側でそっちも見れるとなると、まあ今は結構いいんじゃないかなと思います。まあ、それが長く続くかどうかっていうのはちょっと保証はないんですけれども、まあ必ず必要な役割ではあると思うので、うん、そういうところに染み出すのもいいかなと思いました。
じゃあ、十分、平野が。はい。お願いします。データアナリストのキャリアの入り口って、でも最近なんかいろいろ見かけるなと思って、なんだろう。なんかエンジニア、うちのケースでもエンジニアから、アナリストになって、みたいな。でそこから PM になってるみたいなケースもあったりして、まあ、なんか中間地点だったりもするんで、多分いろいろケースあると思いますね。新卒で、まあ、そのままデータアナリストになれるところもあると思いますし。最近はなんだろう。まあ、PM だったりとか、から、まあ、データアナリスト、
うん、
まあそういうケースは多い印象ですよね。なんで、まあそういう、なんか結構企業側もデータアナリスト求めてるの最近増えてるんで、まあそういうところで、まあ今別の職種でも結構中途でも、まあ新卒でもこう増えてきてるのかなっていう印象ですね。で周辺領域はちょっとあれですけど、まあ最後のホットの領域を話すと、まあ自分の中では、まあ、多分、本当に、柏さん言ってた通り、いろいろ、なんだ、自分が興味のままにとか、やればいいと思うんですけど、なんか相性いいなと思うのは、まあ、なんだろう、経営とか事業の意思決定をこう、まあ、サポートとか支援して、まあ、より良い、こう、意思決定していこうねって考えると、うん、どうしても定量分析だけだと、まあ、難しいケースもあるなと思ってて、そういう意味だと、なんか EX リサーチとか、そういう、まあ、質的データとかも扱っていく方が、なんか、よりこう、強みが出るなっていうふうに思ってるんで、自分の中はそういう定量定性どっちもを使っていくっていうのがホットな領域で考えた。
あ、そうですね。結構僕が言ったのは、なんかザラッといろんな領域も飲み込めばみたいな話だったんですけど、なんかたまたま今週目、メルカリの今のデータ分析チームのヘッドの友達が先輩と話してて、なんかその、VP of Strategy みたいなところも分かりやすく言うと狙いに行くのはいいのかなみたいな話をしてて、だからまあ僕のイメージだと、まあ、VP of Strategy ってまあある会社もない会社もあると思うんですけど、なんか経営、なんだろうな、社長室みたいなところで、なんとなくこう話の前におっさんがやってるような印象が結構あって、VP of Strategy とか、そういったところっていうのを、なんかその単に話がうまくて、社内をなんとなくまとめる能力が高いだけの人じゃなくて、まあ、平野さんみたいに、その定性と定量と、あといろんなところの情報とかを集めて、まあ、意思決定っていうのを一番良くするみたいなところの最終責任を持って経営を動かしていくみたいな、まあ、明確なポジション、を、まあ、奪いに行ったり、まあ、作ったりしてもいいのかなと思ってて、なんかその方向で言うと、そういうポジションとかを作って入らせていくとかも、まあ、ちょっと企業にいたらやりたかったなとは最近思ってました。
そうですね、一個一個、本当に皆さんがもう外れてるので、なんか自分の思ったことを結構あれだけなんですけど、入り口の話で言うと、最初ちょっと入り口のところを話してるんですけど、データアナリストになるために、なんか必要ななんか前段階ってあんまない気はするんですよね。実際うちの会社とかでも、なんか営業畑出身ですとか、ファイナンス出身ですって人が、本当 SQL 書けない状態で、入って、なんかめちゃくちゃ活躍、その掛け算スキルで活躍してるっていうところも全然あるので、なんか、まあ逆になんかそのデータアナリストってなんかそういう意味で、なんかそのテック側とビジネス側は本当になんか、なんかハブになるような人 人だと思うので、なんか多分どんな入り口でも、もっと広、ロールモデルが広がるといいなと思ってます。で、周辺領域に染み出していく話で言うと、やっぱ染み出しやすい傾向はあるのかなと思ってて、自分は以前なんかノートで、なんかアナリストの、なんか将来は染み出していくもんだみたいなこと書いちゃったりもしたので、それも、なんかちょっと思い出しながら書いてた、思わせると、そうですね。自分結構これなんか、前職行った時に結構これ美味しい立場だなって思ってたところあるんですよ。アナリストって、なんか いろんな顔を持てるじゃないですか。なんかデータ分析をする人にもなれれば、なんかマーケターっぽい意思決定も、なんか関われるし、プロダクトの大事な意思決定も関われるし、なんかその財務系の、財務会計とかも関われるみたいな。なので、なんかその時々の自分の興味に応じて、なんかいろんな仕事がなんか、に試せるみたいなのってちょっとぶっちゃけ美味しいなと思いながら働いてたところもあるんですよ。で、いろいろなんか自分の興味のものに手を出したらこうなってしまったって感じなんですけど、その中でなんか自分がちゃんと作りたいかけたのとか染み出してっていうのは全然ありだと思う。しかないのかっていうところしかわかんない。はい。で、最後にホットな領域だけ言うと、2つだけあって、1つが伊藤さんがおっしゃったみたいにデータ基盤。で、データアナリストがどうやってビジネス価値を出すかって割ともう、結構な時間話されている話題だと思うんですよね。実際そういうアナリストも増えてきて、今どちらかというと次のステップで大事になってきているのが、やっぱりデータアナリストが、なるべく早くそういういい、データを作り出すためには、なんかどういう基盤をつければいいんだろうっていう、むしろそっちを整理することが、レバーになってきているイメージがあるんですよね。なので、今後データエンジニアリングってもずっと伸び続けるなと思っているのと、あと、もう一つが、プライバシーガバナンスですね。で、最近日本の個人情報法ってどんどん厳しくなってきてて、で、なんか、データの人、どれもデータを使おうっていう方向に行くんですけど、データをどう使わないかっていう戦略も同時に必要になってくるな。
うん。
なので、そういった知識っていうのは、今日本ってちょっと若干、US とかからディレイしながらそういう法律があってみたいですけど、だんだんその使えないデータをどう管理するかとか、昔のデータを捨てながら、どう新しいサイトを作るかみたいな、なんかそういうのを作っていくっていうのも、ここに3年することになると思う。
プライバシー、大事ですよ。
いや、大事です。
本当大事。
意外と知らない人が多いんですけど、個人情報保護法って今年改正したんですけど、もう3年おきに改正するっていうサイクルが決まってるんですよね。だから常に追っかけてなきゃいけないし、まあ、匿名加工とか、今回加盟加工情報みたいなの入りましたけど、それって結構データ活用するための法律なので、なんかこう、法令とかって、みんなはすごい、できる制約が、なんか制約を課せられてできる幅が、狭くなるんじゃないかって思うことが多いんですけど、意外とそこは、その法令を考える人たちもちゃんと向き合っていて、どうしたら今のこのご時世の中でデータを活用して価値を出せるかっていうことを考えられるはずなんで、ぜひ皆さんもデータアナリスト側の意見として、パブリックコメントとかもしてたら、意見出すといいと思います。はい。ちょっとこの話全然違うけど、プライバシーちょっと言いたくなったんで、突っ込んでました。
めっちゃ
大事。大事ですね。
次は、ちょっとこれ一応前半戦ラストであと10分でやりって感じですけど、強いアナリストの特徴、役に立ったスキル、経験はっていうような話です。自分の強みとアナリストの特性でマッチしていると感じる部分はどこですか？このスキルは身につけてよかったというものがあれば教えてください。
うん、
メンバーレベルで取り組んでおいた方がいいスキルや経験とはどんなもの？28歳の夏に戻ったら、どんな経験、スキルを手に入れたいですか？
なんで夏なんですか？彼女旅行行くわ。夏
に限定ですか、
ね、はい、エモいね。
夏休みか。
これは、なんかアナリストキャリアに限らずなんで、本当になんかそのキャリアをなんか30代、40代どう歩んでるかみたいなことで一言だけも。自分この時ってなんかひたすら宇宙の研究やってて、なんか周りはみんな同期やビジネスとかですごい成功してる。となんかアカデミック畑で、なんか割と悶々と反応してたのを覚えてます。ただ、自分さっきなんかその天文学者になりたくて博士課程まで行ったみたいな話したんですけど、なんかその経験ってやっぱ自分のなんか、なんか自己肯定感をずっと支え続けてくれてる感覚があって、なんかやっぱりそういうなんか天文学者になりたいとか、これ知りたいとか、これやりたいっていう、自分のちっちゃい時の気持ちを裏切らなかった。なんか、それがなんかすごい、なんか今のキャリアとかを支えてくれてて、今、こうやってなんかいろいろ好奇心を 出て、やられてると思うんです。なので、多分なんかその全く同じことするんじゃないかなっていう感じですね。なんか本当に、ちょっと宇宙のことをやり、自分のそういう本来的な欲求を満たしきるみたいな、10代にしかできないことをやるみたいな。やってたなと思ってます。で、もちろんなんかタイムスリップしたら、なんか全然この知識欲しかったとか、財務会計の知識欲しかったとか、もっとエンジニアリングスキルを磨いておくべきだったみたいな、そういう無限にあるんですけど、なんかそれ以上にやっぱりちょっと、そうですね、なんかベースになるメイトの部分を満たしていくみたいなのが意外と大事なんじゃないかなという、緩く不安な回答を最初に。
いい話すぎて続きづらいんじゃないですか。
緩くはではなかった。
じゃサクッと僕もお話しすると、まあ、いろいろあるなと思うんですけど、多分データ分析って、いわゆるそのパターン認識と論理力みたいなところっていうのをめちゃくちゃ活かす、仕事だと思ってるんですけど、なんかそういうパターン認識とか論理力みたいなものっていうのを、いわゆるデータ分析じゃないところに応用して持ち込む力っていうのが、結構自分は強いなと思ってるし、それは結構役立ってるなと思ってます。で、なんかまあ具体的な話とかで言うと、さっきその、例えば、どう自分たちより上の経営層とか事業責任者層っていうのをこう落としに行くんだみたいな話があったと思うんですけど、なんか僕はそういうところっていうのを、なんかこの心ない人はやれ、その社内政治だとか、なんかそのゲームだみたいな感じに言うんですけど、そういうところも結構パターン認識と論理みたいな感じで撃破できるのかなと思っていて、その社内の力関係とか、誰が何に興味があるかとか、誰が何を達成しなきゃやばいと思ってるかとか、まあそういったなんか各種の情報っていうのをきちんと集めて、パターン認識してみると、この人とこの人をこういうふうな口説き文句で押せば、ここが動いて、その結果、あの人がこういうふうな動きをするから、最終的にはこのプランを、まあ採用せざるを得ないみたいな感じの、まあ、一種のそのなんか分析からの帰結みたいなのを落とし込めると思っていて、なんかデータ分析で強い力っていうのは、なんかそういったその、いわゆるデータ分析以外のところにも転用できるんじゃないかなと思ってて、まあ組織っていうのはその転用先として一番レバレッジが効くかなと思いますけど、ね。
僕もちょっと今思って、ちょっと自分のことを振り返ってみてたんですけど、やっぱり、まあ一番下からいきますと28ぐらいの時って僕アナリストやってた時なんですよね。で、その時は結構、ブイブイ尖ってて、マジでデータを解析したら全てが解決できるんじゃないかって、ちょっと本気で思ってた時があったんですよね。だから、いわゆる機械学習とか多変量解析とかのアルゴリズム、マジで全部、本当に幅広く勉強して、毎日心折れてたんですよね。難しいから、数学とか。で、心が折れてたけど、なぜ続けられたかっていうと、まあ、今日もそうですけど、社外のコミュニティとか、結構活発にいろいろ参加していて、まあ、自分でもその社外で臨読会とかを開いたりして、一人だと読み切れないけど、みんなで発表するとなんかちゃんと読めるとか、著者が来てくれるとか、そういうのをやった結果、まあ本当に身につけたかったスキルはある程度身につけられたし、まあ今にもつながっているなっていうのはすごい思うので、まあスキルとしてはその、何ですか、データ分析のツール、アナリシスの理論的なところだったり、エンジニアリング的なところっていうのがつけたくて、で、経験としてはそれをコミュニティでちゃんとつけられたっていうのが、まあ、すごく良かったなと思いますし、まあ、ちょっと今このご時世だから、コミュニティで何かやるってやりづらい世の中なんですけど、まあ、僕が仮に28歳の夏に戻ったとしても、またそれをやりたいなって。
じゃあ自分ちょっと話しますと、まあ、最後の、そうですね。28歳の夏に戻ったら話したいんですけど、僕、結構、後悔した失敗として、なんか、まあ、データ分析って、まあ、ある意味、その分析者として、こう、分析していく中で重要なので、まあ、本当、まあ、実証をすごい分解して、いろんな観点に見たりとかして、まあ、かなりこう、まあ、思考も掘って掘り下げたりとか、横に広げたり、まあ、深掘っていくみたいなことをやっていく。やっていくと思うんですけど、まあ、なんか、まあ、最終的に、そういう分析結果とかを、人に、まあ、みんなに、こう、わかりやすく伝えるってことが、まあ、あんまりできなくて、まあ、例えば KPI をこう定めるにしても、めちゃめちゃ複雑にするとかして、なんか自分はめっちゃ解像度高いんですけど、これで行くべきだっていうふうに言ってるんですけど、なんかこう、まあ、最終的に、こう、全体にがアクションしていくっていう、組織全体アクションしていく。っていう KPI だったときに、もう分かりづらくて、結局理解が足りないものを作ったら、何にも意味がないんで、 まあ、本当にこう、まあ、要は一言で言うと、シンプルにして、ちゃんと分かりやすく伝えるっていう、まあ、スキルとか、まあ、経験とか、そういうことをなんか大事にして、仕事を取り組みたかったな、っていうのは、すごい深い反省としてあります。だから自分よがりなものを結構やってしまったなっていう反省が。
なんか皆さんすごい28の夏にすごい引っ張られてる。あの頃はみたいな話をめちゃくちゃ知ってるんですけど、結構やっぱこのスキル周りとかを知りたいっていう声が SNS でも多いんで、ちょっと奥村さんもう一回登板してもらって、奥村さんがこれが強いというスキルとか、こういうのがあるといいっていうのを話してもらうと皆さん聞きたいかなと思います。
そうですね。このスキルは身につけてよかったっていうのは、まあ、それちょっとなんか、まあ、マジレスにしてしまうと、
うん、
なんか事業のことをなんかちゃんと知るみたいなスキルは、なんかすごい、なんか大事だなって思いましたもう具体的なことなんか、コピとか会計とか、なんかそれ、そう、外務省を読めるみたいな、そういうスキルだと思うんですけど、結局なんかその、まあ、アナリストとかなんかそういう会社を構成しているメンバーって、なんかみんなそれぞれ部分問題を頑張って解いてるわけじゃないですか。で、それが結局なんかどういう価値に結びついてるんだって、やっぱそこのブリッジがデータアナリストで常に求められる、いい意思決定をするために。なので、会社がなんかそもそもどういう仕組みで動いていて、なんかその社長とか何を気にしているのかっていう頭の中をなんか事前に知っとくっていうのがなんかすごく大事だと。結局なんかそこさえ押さえてれば、なんか大体上の人こういうこと知りたがってるのねっていう気持ちで、結構筋いっぱい立てると思うんですよ。なので、なんかそこは、はい、割と早いタイミングで知っておくべきだったなっていうのは。
ちょうどいい時間なので、前半戦はあたりで
お願いします。